Today we're going to start a new book, right? で、今日新しくヨエル書を学んでいくから、いつもちょっとバックグラウンド、背景を見ますよね。Today we're starting a new book, so we always look at the sort of the background before we get into it, the theme to テーマも。Joel is the second of the minor prophets we have in our Bible. で、ヨエルってこの書、預言者の書。の2番目ですよね。What do we know about Joel? ヨエルのことって聖書に何書いてあるのか、何を知ってますかって。Well, if you look at verse 1, I'm just going to read verse 1. 一節今読むんですけど、ペトエルの子ヨエルにあった主の言葉って書いてある。It says, the word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel. That's all we know about Joel in the Bible. これしかないんですよ。ヨエルのこと、聖書の中に。His dad's name was Pethuel. お父さんの名前、ペトエルっていう名前があった。We know he was a prophet. In the Bible, we know that Amos quoted him once, and Peter quoted from this prophecy once at Pentecost. But other than that, nothing. で、もちろん当たり前だけど、預言者ですよね、ヨエルが。そして、アモス書にヨエル、が、ヨエル書が一回引用されて、そしてペンテコステの時、使徒の働きの2章のところで、ペテロも引用しましたね。それ以外は聖書にはないんですよ。The name actually, if you have one of those Bible software and you search Joel, it's going to pop up in different places in the Bible, but they're different Joels. で、もし、聖書のアプリとかでね、ヨエルって検索したら、でもいろんなところ出てくるかもしれない。もう出てくるはずだけど、違うヨエルでしょ。それみんなは。結構一般的な名前でした。It was kind of a common name, I think. Joel means Jehovah is El, is God, right? で、意味ってみると、エホバが神様だよって。そういう名前の意味があった。But we don't know,anything else. We don't even know exactly when he wrote this. だからそれ以外あんまり知らないんです。もう本当に、まあ、この預言者の書、いつ書いたか、ちょうどいつ書いたかもはっきりわかりません。We can guess that he's probably a pre-exilic prophet. で、多分、もう、まあ、文脈で読むと彼は、まあ、あと見るんですけど、彼はこのバビロン捕囚とか、まだイスラエルがアッシリア獲得されてない時、これを書いたんですよね。だから捕囚前の預言者。The fall of Assyria was in 721 BC. Israel by Assyria. で、アッシリアがイスラエル征服された年は、紀元前721年でしたよね。で、バビロン捕囚は、586年から紀元前の。And the fall of Babylon, Judah to Babylon was in 586 BC. So it was before that. だからその前。And most Bible scholars, not everyone, agree that Joel was around the time of King Joash, right? Or a little after Elijah and a little after Elisha, which makes him actually the oldest prophet, the first prophet, prophetic book here.で、多くのこの聖書学者がね、このヨエルが、ヨアシュ王時代の治世の終わりのところにいたんですよ。生きてたんですよ。だから、エリアとかエリシャの時代の少しやとかも。だからこの預言者の書全体を見ると、多分一番古い。さっき書かれたの。And as we get into here, now we're going to see the theme. そして、まあ、何のテーマがあるかって、これから見るんですけど、ヨエルのテーマは、主の日っていうテーマ。We're going to talk a lot about the day of the Lord. And as we read our Bibles, we've heard about this before for sure, right? もう主の日っていうことが、を何度も聞いたことあるんでしょうね。The day of the Lord speaks of God's judgment. 主の日っていうのは神の裁きの話。And though many people, we look to history when God had to judge Israel for the rebellion, and we've seen it, right? That would be the near fulfillment. で、だから神様が例えばイスラエルとかも懲らしめられた、裁かれた時もあるんでしょうね。反抗的なことがあったから。それも、まあ、主の日と呼ばれてるんだけど、まあ、基本的に主の日って書いてあるところは、まだ私たちにとっても将来の、この、時代の、神の恵みの時代の終わりの話。だから、景況が起こって、大患難が始まる時から。それは主の日。
And so for us, when we think of the day of the Lord, and for the most part, it's talking about for us future, right? Where after the rapture, so the church is in here, but after the rapture, the great tribulation is going to start, and God's wrath is going to be poured out on the earth.
だから大患難って神様の怒りがこの世に注がれるんでしょうね。そしてその後7年後、イエス様が戻ってきて再臨が起こって、で、千年王国を築く。
And Jesus is going to set up his millennial kingdom, 7 years after the tribulation starts. And so,
that's the background. これはヨエル記の背景、バックグラウンド。
Now, as soon as we start reading this, we're going to see that Joel is writing this prophecy after a devastating event.
で、これから入って読むんだけど、ヨエルがいつこれ書いたかっていうのは、この本当に壊滅的なこのイベントの直後、この預言者、預言を書きました。
Actually, in verse 4, we're going to see that locusts came. Locusts. And they wiped out the land.
だから4節を読むとき、見たら、このイナゴが来た、イナゴの群れ、大きな群れが来て、すべてを食べ尽くした。
And you guys know what locusts are, right?What we're going to see is God's going to use this plague of locusts to remind Israel of the big picture. Okay?
We're going to talk about the big picture a lot today. だから今日このイナゴの災いとかを見て、それを通して神様がイスラエルにこの全面像の全体的なピクチャーを見せる。
He's going to remind the importance of living for Him.
Just like Joel's name, Jehovah is God, right? Is Jehovah your God? だから神様のために生きること、そういうことを思い起こさせる。だから、ヨエルの名前通り、エホバはあなたの神様ですかっていうことですよね。それは神様の御心ってわかるでしょ
?We know that's the heart of God. That we keep our eyes on Him. That God wishes that no one should perish, that everyone should come to repentance, right?
で神様の御心っていうのは、もう誰も滅びることなく、すべての人が悔い改めに進むこと。それを望んでるでしょうね。
And so no matter what happens, you know, if a big event happens in your life or something, and maybe it's hard, it's tough, you know, I think God is always working in there. Many times he wants to bring people to repentance.
だから大変なことでも、もう何でも起こっても、神様がいつも働かれてるんでしょう。で、多くの場合みんな、多くっていつもみんな悔い改めために、みんな連れて行こうとしてるんだ。
Actually, in 2 Corinthians 7:10 says, godly sorrow produces repentance that leads to salvation. It's many times it's a certain event that happens in our lives that we finally turn to God, right?
第2コリントの7の10って書いてあるのね。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じされます、させますって。もうだから、何かが起こって多くの人はやっと神様の元に行くでしょう。
You know, even for us, you know, when we study our Bibles and we read what's happening and we read these prophecies, the whole purpose is that we see everything through God's big picture, right?
だから私たちは聖書を学んで、まあ、特にこの予言とか、予言書とかを読んでも学んだら、まあ、すべて神様の永遠の見方を通して、このビッグピクチャー、全体像が見えるように、これを学んでるでしょ?やってるでしょ?
What happens many times is we get short-sighted.
もうなぜなら多くの場合、私たちも近視眼のように目の前のことしか見えなくなってしまう。
especially when there's trials, right? 特に試練とかがあるとき、神様のことをさっと忘れてしまうでしょ。We forget about God. And we can become in this sort of this spiritual trance, like we're sleeping, and we need to wake up. だからもう眠ってる状態になるも霊的に。だから目覚まさないといけないんですよね。It's funny, you know, there's always a challenge for us as Christians. 私たちクリスチャンにとっては、いつもこういうチャレンジがある。なぜかというと、両方の、極端とか見るとね、こっちの方を、すべて絶好調の時、神様忘れてしまう。Because on one side, when everything's going well, what happens? We forget about God.And the other side, when we're afraid of everything, we forget about God. で、正反対の時、いつも恐れてるとか、ストレスがある時も神様忘れてしまうんでしょうね。We should always be thinking about God and recognizing Him. だからやるべきことっていうのは、いつも神様のことを思い起こさせて、思い起こして、で、考える。You know, I'm not a superstitious person.But sometimes God works in my life and I see it and I go, wow, whoa. 僕はもう迷信的な人じゃない。例えばバチとかってあんまり信じてないけど、たまに人生の中に何かを見て、何かを経験して、何かを読んで、何か、もう、まあ神様だなと思うんですよね。I'm learning. We should all be, continue to learn.That certain events, God, maybe He's reminding us of something. だから今まだお学び中ですよね、みんな。私も。神様が思い起こさせてるんじゃ、いろんなこと。What is God trying to tell me? What is God trying to tell you? だから神様にみんなに何語ろうとしてるのかとか。何を私たちに見せようとしてるのかとか。このマイク全然慣れてない。ごめんね。You know, I just watched something recently, last week actually. It was kind of scary. Here's a video. 先週、ちょっと怖い動画を見ました。There was a comedian, a woman comedian. And, 女のコメディアンがいたんですよ。And she was doing a big show, 大きなショーをしてた。In America, America の方。And she was making fun of people who didn't, she was making fun of Christians actually, who didn't want to get a vaccine. That's what her thing was. で、たくさんのクリスチャンが、例えばワクチンを受けてないんですよね。そのクリスチャンをバカにしてたんだ。Actually, she was making fun of God. もうイエス様をバカにしてたんですよ。And she was bragging, she said, I got all my shots. In fact, I got my flu shot too, and I got my shingles shot, and everything's fine. で、僕、だから私はすべてのこの接種したよって。もうインフルのもしたし、あと、なんだっけ。まあ他のワクチンとかも全部、なんだっけシングルって。帯状疱疹とか、そういうのもしたよって。で、全部、順調、絶好調、全部大丈夫。だから、イエス様が、みんなより私を愛してるでしょうって、ものすごく皮肉的に、そういう、まあ、冗談みたいのを言ったんでしょう。And she said it, that's why Jesus loves me the most. She's not a Christian. クリスチャンじゃないんでしょう。で、みんな、バカにしてるだけ。Like 5 seconds later, she fainted, fell back, cracked her head, got a skull fracture. だから、イエス様が私が一番愛してるでしょって言って、で、たった5秒後、仰向け倒れてたんですよ。で、この頭蓋骨に骨折。And it was funny, well, it wasn't funny. But she fell, and when she hit the ground, her eyes rolled, and she hit the ground, and everybody started laughing. They thought it was part of her show. だから倒れてみんなもう大爆笑だった。それはショーの部分だと思った。It wasn't. Took her to the hospital. 病院に連れて行かれたんだ、彼女は。And she's not dead. まあ、信じてないけどでしょ。But this video is going viral now and it's making rounds, right? で、もう本当に、まあ、バズってるこういう動画が、拡散されてるんでしょ。And a lot of these, and a lot of people are saying, see what happens when you make fun of Jesus? 多くの人は、イエス様のことバカにしたらこういうことになるんだよって言ってる。You know, but it was funny because I saw it and I said, hold on, you gotta look at this, look what happened. 僕それを見て、で、ダンに見せて、で、なんか、アナニアとサピラとか、ヘロデ・アグリッパの聖書の話を思い出したんだ。まあ、いつもではないけど、ある時あるでしょうって。Reminded me of Ananias or Sapphira or Herod Agrippa. And it doesn't mean it always happens, but when it happens, maybe. And the reason why I share this is sometimes, and it's not good for you, but it was a reminder to me. Hey, don't take things of the Lord lightly. God's not mocked. だからそれを見て、はぁ、お前のせいだ、もう。じゃなくて、僕にとってはね、怖いなって、やっぱり神様って。侮られる方ではないでしょ? See, I think God works in everything. And He wants to speak to us through everything. 僕はね、神様がいつもすべてのことを通して働かれてるんですよ。で、すべてのことを通して私たち一人一人に御声を語りかけられたいと思うんですよ。And in Israel's case here, we're going to see it's through a plague of locusts. で、これからもうイントロ長いんですけど、これからイスラエルの場合、このイナゴの災いを通して神様がもっと大事な話をするんで、教えをするんですよ。Again, it could be anything for you. だからみんなには違うことかもしれないけどね。違う状況とか試練とかイベントとか、まあ動画かもしれない。わからないけど。神様が語りかけられたんだ。It might be a circumstance, it might be a trial, it might be, I don't know, it might be a video, but God wants to speak to you. And He can. And He will. もうできるはできる。なさるはなさる。And so we need to live in that big picture. だからこの全体像の中にしっかりと前向きにして、目を前向きにして神様の方に目を向けて生きていかないと。Okay? So that's the background. こういうバックグラウンドがある。だから、じゃあ今1節から4節読みます。So let me read verses 1 through 4 here. ペトエルの子ヨエルが会った主の言葉。長老たちよ、これを聞け。この地に住む者はもう皆耳を傾けよ。このようなことがあなた方の時代に、また先祖の時代にあっただろうか。これをあなた方の子供たちに伝え、子供たちはその子供たちに、その子供たちは後の世代に伝えよ。神イナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものはその若虫が食った。All these locusts we see. Remember Egypt, the plague of locusts? このイナゴがたくさん来た、虫がたくさん来たって。イスラエルがエジプトにいたとき、このひどいイナゴの災い、災害があったんですよね。Here, Joel mentions four types of locusts. ここ四種類のこの虫、イナゴ。神イナゴ、イナゴバッタ、若虫。もう全部イナゴですよ。全部虫。The chewing, swarming, crawling, and consuming locusts. They're all locusts, you know, but there's a lot of types of locusts, but the reason why it mentions all of this is God is saying that there's going to be utter destruction. もう全滅が起こるよって神様が今例えてるんでしょうね。You know, I've never seen this, but apparently recently, stuff like this still happens.
僕、イナゴのこういう災いとか見たことないけど、なんか、調べたら、まあ、世界中にもまだあるみたいでしょ。 あと、業務スーパー行ったら食べれるんです
よ。You go to the supermarket in Japan, they eat it. But it's a big deal. まあ大きなダメージがあったんですよ。Especially when you consider this is an agrarian society. Everything surrounded, everything pointed to the harvest.
で、これは、まあ、特に農業社会でしたから、まあ、すべてがね、この獲得とか、獲得だけね。すべてが、この、食物とか、刈り取りとか、に集中してた、中心してたんですよね。
And so what we're gonna see now is through this huge event, God is going to send a message to Israel.
だからこの大きなイベントを通して神様がイスラエルにメッセージを送られたんですよ。裁きのメッセージなんだけど。
It's a message of judgment, right? That we need, a message of the need of repentance.
悔い改めの必要さのメッセージですよ。
And we're gonna, and well, what it comes down to is whenever God talks, it's the same for us, but are we paying attention? Were the people paying attention, right?
まあいつもそうだけど神様が語られてるとき、一番大事なことってちゃんと聞き入れようとしてるのかって。
Romans 15:4 says, whatever things were written before were written for our learning that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope.
例えばローマ 15:4 節でかつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。
Were they willing to hear from Joel, hear from God through Joel and apply it to their lives?
だからみんなは、ヨエルを通して神様のメッセージを聞き入れるかどうか。
Notice here in verses 1 to 4, God says, God tells the elders, make sure you tell your kids about stuff like this.
今読んだところでね、長老たちに子供たちに伝えなさいと神様が命じましたね。
You know, this is how history was passed down, right?
こういうふうに、この歴史とか口伝で全てが受け継げられたでしょ?
Communication, that's what we see here.
ここにコミュニケーションの大事さってわかるでしょ?
You know, parents have a responsibility to teach their kids.
全ての、親たちとかが子供を教える責任があるでしょうね。子供に関わる責任とか。
To be involved in their lives. You know, Deuteronomy 6:4-9 says, Hear, O Israel, the Lord your God is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. We've heard that before. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up, and you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes, and you shall write them on the doorposts of your house and on your gates.
新明記6章の4節から5節、神様がこういうことを命じられたんだけど、聞けイスラエルよ。主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。これを印として自分の手に結びつけ、記録として額の上に置きなさい。これをあなたの家の戸口の柱の門に、と門に書き記しなさいと。
You know, I read this, and again, for parents, I'm a parent, right, here today. This is an exhortation.
で、僕もお父さんですよ。だから、ここにいるご両親たちって、これ、勧めの言葉だと思うんですよ。
We need to testify of Jesus in their lives, our kids' lives.
もう、イエス様を証しする必要ってわかるでしょ。School's not gonna do it. 学校はしないでしょ。
I mean, you can come to church for an hour once a week, but it's not enough.
例えば教会に来ても、だから週1時間だけ、もう 教会だったら、まあ、イエス様の証しするんでしょうね。サンデースクールで。でも、それは足りる？イエス様を証しすることって簡単ではないってわかるでしょ？ It's not easy to do it.
We're busy. We have other things to take care of.
私たちは忙しいから他の責任もあるし、お世話になることもあるし。
And then, I mean, just think about the age we live in. You know, it's hard to engage our kids.
そしてね、今の、まあ、現代とか、今の世代とか見ると子供との関わり方が難しいですよね。時代として。
So many distractions.
もうたくさんこういう気をそらすものとか、もう雑念みたいなことたくさんあるでしょ。
And then what do we do a lot of time?
だから多くの場合私たちどうするのじゃあ。スマホに任せる。
We leave it up to our phones or whatever, right? No, when it comes to things of the Lord, it's a parent's responsibility.
神様のことなら、親の責任ってわかる？まあ、牧師の責任でも、親の責任の方が大事ですよ。
I mean, as a pastor, I have responsibility. A parent, you have responsibility more.
You know what the scariest thing for 僕にとって一番怖いこと、まあ、結構怖いことってわかる？エリカかエヴァンがね、何かをして私に似ていたことがあったら怖い。
When Erica or Evan do something that reminds me of me, especially when it's bad,
特に良くないこととか、もうまあ18歳20歳だから、でもなんか話し方コードとか見て、誰の言い切るかねってわかるとき怖っ。
You know, 18 and 20, but when they do things, and I'm like, well, who taught them how to do that? Especially our bad habits, you know? Our kids learn from us.
子供たちが私たちから学ぶんですよね。癖も悪いところも。私たちのこの性格の悪い部分とかも真似するでしょ？
Even our personalities, you know, the bad parts. How much more important is it to communicate with them?The good things of God, the things that God has done in our lives.
だから、まあ、どれだけ重要かって。神様の良いところとか、神様がやってくださったこと、なさったことを分かち合う大事さって分かるでしょ？自分の証も。
Even your own testimonies. Because if God wants us to see the big picture, He wants them to see the big picture.
神様は私たちこの全体像を、まあ、見てほしいんだから、子供たちも同じでしょ
?And I have to tell you, I remember being young. I don't care about no big picture.
僕若い頃、もう、はっきり覚えてる。全体像ってビッグピッチャーの話ってどうでもいいと思ったじゃん。
I was interested in me.
自分のことばっかり考えてたんだ。何が好きか、何が嫌のか。
What did I like? What did I didn't like? But as I grew older, and as I experienced more things, and my faith grew, praise the Lord, you know, we thank the Lord, and that's our testimony, right?
でも成長すればするほど、神様からいろんな経験とかがあって、自分の証になるんですよね。信仰も強められるの。神様のおかげで全て。でもちろん心配とかもあるし、完全な人いないでしょ。
Of course there's mistakes. Nobody's perfect. But if something's important, it's important.
でも大事なことは大事でしょ。だからやるしかないとか。
We have to do it. We need to teach our kids lessons we've learned.
私たちが学んだレッスンを子供たちに経験とかを教えないといけないんですよ。
And sometimes it's like bad stuff, so like I have to apologize even.
で、謝る時もあるんじゃ、自分が。
でも、sometimes, again, it's a little scary to think about sometimes, but we want our kids to continue on with the things of the Lord.
でも子供たちがね、
この神様、イエス様のことを続けてほしいから、しっかり教えないとって。Remember, Joshua, after, they get into the promised land and Joshua dies, what happened? You guys remember? と、約束の地に連れて行かれて、イスラエルがやっと40年間、新しい時代になったでしょ？エジプトから出て。で、ヨシュアが亡くなった時、何起こったか覚えてる？ She tells us in Judges 2:10, it says, When all the generation had been gathered to their fathers, another generation arose after them who did not know the Lord nor the work which he has done for Israel. ここ、詩式なんですけど、詩式の2の10。その世代の者たちも皆、その先祖たちのもとに集められた。だから、亡くなったでしょ？そして彼らの後に主を知らず、主がイスラエルのために行われた見業を知らない別の世代が起こったって。You know, why did something like this happen? How does something like this happen? なんでこういう風になったって、どうやってこういう風になるのって。You know, eventually people are going to make their own choices, right? みんなが自分の選択するから、いつか。But I tell you what, and I'm being totally honest here, I don't want to be the reason my kids don't follow Jesus. Neither should you. で、これは、非常に、まあ、ぶっちゃけの話だけど、子供たちがね、このイエス様を知らない理由になりたくない。でしょ？ Maybe your kids are older. Well, be an example today.まあ、もしかして、もし子供たちがもう大きいからって。でも今日もちゃんと証できるでしょ。So we pray for courage, we pray for humility, we pray for obedience. だから勇気のために祈るとか、謙遜、謙虚のために祈るとか、従順のために祈るとか。So that we can live in this big picture, communicate with our kids. だからこの神様のビッグピッチャーのど真ん中にいて、子供たちにもそういうことをコミュニケートできるようにって。見せられるようにですよね。So we can show them. Look at verse 5, 5節。目を覚ませ。酔いどれを泣け。泣き叫べ。すべてブドウ酒を飲むものよ。甘いブドウ酒があなたの口から立たれたからだ。Here we see this locust plague as a wake-up call for drunkards as well.
このイナゴのこの災いは酔っ払いにこの注意を促すものでしたよね。
Because guess what? No more wine. Everything's gone. すべてなくなったから、もうブドウ酒もなくなった、ワインもなくなったでしょ。You know, in Israel, drunkenness was a problem because it turned people from the Lord. When they were doing well, they just did what, lived selfishly and then they walked away from the Lord.
イスラエルにはこの酔っ払いは大きな問題でした。なぜかというと、もう裕福な時、うまくいってる時、やりたいことをした。そのやりたいことってもう酒飲みとかしたんだ。で、神様から遠ざけたんですよ。
Remember Proverbs 23:31-33, do not look on the wine when it's red, when it sparkles in the cup, when it swirls around smoothly. At the last it bites like a serpent and stings like a viper. Your eyes will see strange things and your heart will utter perverse things.
ブドウ酒が赤い時、箴言23:31-33。杯の中で輝く時、滑らかにこぼれる時、それを見てはならない。後になると、これが蛇のように噛みつき、マムシのように刺す。あなたの目は異様なものを見、あなたの心はねじれごとを語るって。
それはそうでしょ？ Isn't that what happens? Our judgment is clouded. The 判断もなんか鈍くなるでしょ？鈍っているようになるでしょ？
We're not in our right minds. We can't think clearly.もうだから頭があんまり動かないからもう正義じゃないんですよね。
And so what happens?
だから何するかって。変なことするね。What are stupid things?
You know, we say there's two kinds of drunks in the world. There's happy drunks and angry drunks. Either way, it's not them.
もう もうよく言われるでしょ。この酔っ払いって世界中に酔っ払い2種類があるって。喜ぶタイプと怒るタイプって。でも2つとも、両方とも自分の本音とか出せないんだ。
It's a picture of the effect of sin in our lives. これは罪の影響の例ですよ、これは。And it's not just drunkenness with wine, it could be drunkenness with whatever, right?
だから、酒で酔っ払ってることだけではないんですよね。麻薬とか薬とかも酔っ払えるようになるんでしょうね。
We partake in things that mess with our minds.
だから心を、まあ、混雑させることとか。
And then, we don't think about consequences. We don't think, there's no more big picture, right? We don't think about that stuff.
で、酔っ払ってる人は一つの大きな共通点がある、誰でも。結果を一切思い出さない。ビッグピクチャーを見ようとしない。でしょ?
Nobody looks at the big picture. We don't think of eternal circumstances for sure either.
まあ、永遠の状況、状態とかも全く一切も考えないでしょ?
もう大丈夫じゃない僕はって。こういう気持ちがあるからって。We might feel a buzz. You might forget your problems for a while, but at some point, you're gonna land.
もうだから、この、なんていうの、ほろ酔い気分とかがあるかもしれないけど、一時的だけですよね。いつか着陸するじゃん。
失望を経験するよ。There's no positive outcomes from it, right? That was kind of the reminder here.
だからそれから前向きなこの結果とかないんでしょって。
Everyone's like, oh no, look what happened. Yeah, God's trying to tell you something. だからもう残念、もう大変なこういうことが起こったイナゴのって。
神様が、だからあなたにみんな語りかけたいことあるんじゃん。しっかりしろよって。
Look at verses 6 and 7, 6節、7節。ある国民が私の国に攻め上ってきた。それは力強く数えきれない。その歯はオジシの歯。それはメジシの牙がある。Verse 7, それは私のブドウの木の荒らす、たらせ。私のイチジクの木を、切っ端にした。これを丸裸に引き向き、投げ倒し、その枝を真っ白にした。There's this picture of this invading army, right?
この、入ってる軍、侵略軍の描写ってここにあるって。
The locusts, they're gonna come like an invading army and wipe everything out.
だから、イナゴがもうすべて破壊するよって。
Where? どこ
?my vine, my fig tree. Talking about Israel. 私のブドウの木、私の一時期の床、イスラエルのことですよね。だから、もうに服すことになるよって。
There's gonna be mourning. Let's go on 8 to 12, 8から12。
痛み悲しめ、荒布をまとった乙女が、その若い時の夫のためにするように、穀物と注ぎの捧げ物は主の宮から断たれ、主に仕える祭司たちは藻に服す。畑は荒らされ、地も藻に服す。穀物が荒らされ、新しい葡萄酒も干上がり、油も枯れるからだ。恥を見よ。農夫たち、泣き叫べ、ぶどう作りたち、小麦と大麦のために畑の借り入れがなくなったからだ。
Verse 12.
ぶどうの木は枯れ、いちじきの木はしおれた。ザクロも、ナツメヤシも、リンゴも、野のすべての木々は枯れた。喜びが人の子らから消え去った。
なんか全滅じゃん。Total devastation.
実りもなくなってしまったんで、もう fruitlessness.
No fruit means what? No joy.
で、実がなかったら喜びもないんじゃん。喜びが消え去ったって書いてあるでしょ?
The joy withered away.
Right? You guys ever been to like strawberry picking? Well, いちご狩りとかみんなやったことあるでしょ、絶対。What if you go strawberry picking and there's no strawberries? What kind of fun is that? いちご狩りに行っていちご全くなかったらってつまんないじゃん。One time we went to the strawberry picking and it was the end of the season and it was all little tiny berries, you know. もう一回なんかの、まあ無理やりいちご狩り行って、で、四季の季節の最後のところだったらもうあんまりなかったんだ、もう。お金無駄したかなと思ったんだよ、僕はこんなちっちゃいイチゴとか。There's no joy. 喜びないんじゃん。実がないとき。There's no joy because there's no longer fellowship with God. 神様と交わり、関わりがないから、喜びがないでしょ。もう賛美も礼拝もできなかったってわかるでしょ。You understand here, right? No more worship. All the offering was gone. 捧げ物もなくなったって。Actually, this helps with our timeline of when Joel was written, because there must have been a temple. もう、絶対、まだ、お宮が建てたんだから、タイムラインとして、ヨエルが、バビロン捕囚前に書かれたってわかるでしょ。ちなみに。But here's something that's interesting as I'm reading this. これを読んで、興味深いことがあるんですよ。で、他の予言書とか読んでるとき、同じこと出てくるけど。And when you read some of the other prophets, this sort of same thing comes out.The worship was going on as normal, even though God wasn't there.
神様、従う気がなかったのに、この礼拝が続いてたんですよね。
There was idolatry, but the temple was open.
偶像礼拝してたのに、宮がまだ開いてたんです。
No recognition of the Lord, but what was it? It was everyone going through the motion of worship, right? To feel good about themselves.
だから全く神様認めなかったけど、礼拝のふりしたんだよ。気持ちよかったから。意味なかったんだよ。
There's no reason for it. And I was thinking about this, you know, if I was the devil, if I was Satan, which would I rather have?
で、こういうことちょっと思い出して考えたんだけど、もし僕はサタンだったら、どっちがいいかな?まず、教会全くなること。なくなること。
For the church to totally disappear? Or, if there's church, but the people in it aren't worshiping God, which would the devil want?
だから、教会全くないことか、教会があるけど、教会行ってる人は神様認めてない。礼拝してないこと。
You know, the Bible tells us that we're all created in the image of God, right?
聖書を見たら私たちが神様の似姿に創造されたって書いてある、創世記に。
It also tells us that God put eternity in the hearts of men, right? We have a God-sized hole in our hearts.
そして人の心に永遠を与えられたって聖書に書いてある。だからみんなの心の中、魂の中に神様のぴったしサイズの穴がある。
And that's why Every human being realizes they gotta worship something.
もうだから、すべての人間、どれでも何かを礼拝しないといけないってわかるでしょ?だから、宗教がたくさんあるじゃん。
And even nowadays, people go, oh, but we're atheists. Atheism is a religion. Right? I believe in science. I believe in saving the planet. That's a religion too.
だから、無宗教の人も無宗教ないよって、それは宗教。その信仰が必要でしょ?な、地球を救うタイプ、サイエンスがいいって、それも宗教じゃん。自分を頑張って。
Everyone automatically is going to worship something.
人間って自動的に何かを礼拝する。
And so I think maybe if I was Satan, I would say, then leave the churches open because if, let them go to church and feel good. They're not doing anything right anyway.
だからもしサタンだったら、じゃあ教会そのままにした方がいいよって、お宮そのまました方がいいよってみんな通ってて気持ちいいけど、もう無駄で全部。だからどうでもいいんじゃん。まあどっちかわからないけど、それを考えてたんで僕は。I was just thinking about it, you know?
Because in Israel,
The worship continued. But worship of what? なぜかというと、イスラエルの方にずっと礼拝があった、もう捧げ物、生贄があったんじゃん。儀式として。でも何を礼拝してたんだ、みんなは。But what were they worshiping? But then we see here in Joel, they didn't notice until it was totally gone. でも、ヨエル、今のところを見ると、まあ、亡くなっていることを気づかなかったんですよね。で、完全に亡くなった時に、あ、礼拝したいけど、できない。It's a wake up call. これは注意を促すものでしょって。ちゃんと礼拝してるかって神様。Do we worship the Lord? And I'm not, again, this is not religion, this is not ritual, this is not superstition. だからこれは、宗教的なこの儀式とか、迷信とかではないんですよね。正しく神様を礼拝してるのか。Remember Jesus, he said, there's wheat and there's tares.もうイエス様も教えられたでしょ麦と毒麦があるよって。In the body of Christ. あまあ、教会の中にでしょ There's sheep and there's goats. 羊とヤギ両方いるよって。教会の中にでしょだから教会の中に本当のクリスチャンと偽クリスチャンもいるよって。だからどうやって聖霊と真理によって礼拝できるWorshipping God in spirit means in our flesh, our spirit is dead. We need faith. だから、聖霊によって、礼拝することって、肉のそのまま、生まれながら人間そのままだったら、私たちの魂が死んでるでしょ。だから、信仰によって、イエス様は信じないといけないって。イエス様が十字架で私たちのために死んでくださったから、生き返らせられたんだ。And then in truth, we need the Bible. そして、真理にもよる。だから、聖書も必要だ。According to the gospel of Jesus Christ, by grace we have been saved. イエス様の良い知らせ、福音によって私たちが恵みのゆえに信仰によって救われたでしょう。Bible says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, believe in your heart that God raised him from the dead, you're saved.だから聖書には口でイエスを主と告白し、心で神はイエスを死者の中から蘇らせたことを信じるなら救われるって。イエス様がすべてやってくださったじゃん。Jesus did everything, but by walking in obedience, we prove what we believe, right? でも、従順で歩こうとしたら、従おうとする気があったら、本当に自分が何を信じてるかをの証拠になるでしょ? And it all goes without saying, you know, as I'm sharing this with you, you know, we're a small church, you know, I'm not looking over everyone here and going goat, sheep, goat, wheat there. だからこの教会って小さいんじゃんみんな。だからこういう話してみんな見通して、あ、ヤギ、あ、羊、ヤギ、羊、毒麦、麦。言ってないんで僕は。そういうことじゃない。そういう動機もないし。でも、ヨエルのこの予言を見ると、この私たちのための大きな勧めの言葉ってわかるでしょ。But we see the exhortation for all of us here. Don't ignore God's word. 神の予言、この御言葉を無視しないようにって。Remember the truth and walk in it. 真理を覚えて、その中に歩まないと。The Bible talks about walking in the light as He is in the light. 神が光の中におられるように私たちもそういうふうに歩かないとって。Because if we don't, judgment will come. そうしないと裁きが来るはずだって。でしょ? Let's go 13:14. 荒布をまとって痛み悲しめ祭司たちよ。泣き叫べ祭壇に仕える者たちよ。私の神に仕える者たちを言って、荒布をまとって世に汚せ、過ごせ。穀物と注ぎの捧げ物があなた方の神の宮から退けられたからだ。断食を布告し、清めの集会を召集せよ。長老たちとこの国に住むすべてのものをあなたの神主の宮に集め、主に向かって叫び求めよう。Here we see God talking to the leaders. 今神様、祭司たちにこういう話、こういうことをおっしゃってでしょう。 The reason why the people couldn't see the big picture is because the leaders couldn't see the big picture. なんでイスラエルの人たちがちゃんとビッグピクチャー見れなかったの?リーダーの責任があったからって。And so Joel says, gird yourselves, lament, lie in sackcloth. Feel bad about it. もうだから、祖父をまとって痛み悲しめって言ったんでしょうね。断食を布告してって。主に向かって叫びを求めって。後悔してってそういうこと。で、でも後悔してるとき、みんな後悔してるでしょ。後悔してるとき、ああ、私はダメ人間だ。責められた気持ちでそのまま座るわけはないんですよね。後悔があるとき、悔い改めて神様の方に再び立って、立ち上がって行くしかないでしょ。But, you know, 後悔。Regret, you know, we all feel regret sometimes. It's conviction. It doesn't mean we feel sorry for ourselves and sit around and do nothing. No, we get up again and we repent and we start again towards the Lord. And it's, we see here, it needed to start with the priests, right? で、祭司たちの方から始まりが必要だったんですよね。And you might say here, well, good thing I'm not a priest, right? Travis, still get a job. で、もしかして、まあ私は祭司じゃ牧師もない。トラビスだから、トラビスしっかりしろよって言うかもしれない。OK? いいよ。でも、これは全てのクリスチャンのことだと思うんですよ。But I think it's talking about all Christians. Because as believers, we're all considered priests in the house of God, the New Testament tells us. なぜかというと、新約聖書を読むと、信者たちみんな、霊の家の聖なる祭司って書いてある。We're all chosen by God to offer sacrifices to Him, it says in 1 Peter 2:49. 第1ペテロ2章とか読んだら、4節から9節、今全部読まないけど、そっち見るとね、神に喜べる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げるために選ばれたって書いてある、私たちは。And so if anyone should be able to see the big picture and to live rightly, it's Christians. It's us. もうだから、正しく生ける人がいるとすれば、私たちクリスチャンでしょ。ビッグピクチャー見る人って。In fact, 1 Peter 4:17 says, For the time has come for judgment to begin at the house of God. It's us. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of Christ? Personal responsibility. だから第1ペテロ4の17で裁きが神の家から始まる時が来ているからですって。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるでしょうかって。私たちまずからスタートな。でしょ。じゃあ最後まで読む。Let's read to the end here. 15 to the end. 15から最後まで。ああ、その日を。主の日は近い。全能者による破壊の日としてその日は来る。私たちの目の前で食物が絶たれ、私たちの神の宮から喜びも楽しみも消え失せたではないか。穀物の種は土の下で干からび、蔵は荒れ果て、穴蔵は崩れた。穀物がしなびたからだ。ああ、なんと家畜がうめいていることが。か、牛の群れは、さまよう。巻き場がないからだ。羊の群れも滅びる。あなたに主よ。私は呼び求めます。火が荒野の巻き場を焼き尽くし、野のすべての木の炎が舐め尽くしました。Verse 20。野の獣もあなたを喘ぎ求めています。水の流れが枯れ、火が荒野の巻き場を焼き尽くしたからです。
You know, here we see the day of the Lord is at hand.
主の日が近いって書いてあるでしょ。これは大患難のこと。
This is talking about the great tribulation, time where God's going to judge the world, everything in it.
神様が世を裁いて、裁かれ、世のものもすべて。
You know, we often talk about revival. よくこのリバイバルの話をするんですよね。 pray for God's Spirit to move here in Tokorozawa, in our hearts first, in Tokorozawa, in Japan, in the world. もう神様の霊が動かれ、あの、動くようにって、自分の心とか、Tokorozawa にはとか、日本にはとか。
Because the reality is that sin exists. なぜなら罪があるから。Japan is a sinful nation. 日本は罪の国って。
The wages of sin is death.
罪の報酬は死である。
And unless people repent and give their lives to Jesus, there's an eternal death.
で、人が悔い改めないと永遠の死がある。
But if they repent and they ask the Lord for forgiveness, they're going to be saved, right?
でも、しかし、もうイエス様を信じたら、十字架のこと、イエス様は死と蘇りを信じたらもう救われる。
This is revival.
これはリバイバルですよね。このために祈るでしょ。みんな祈ってる？リバイバルのために祈ってください。
Pray for revival. We want to see the big picture.
だからこの全体像を見れるように本当に。
I want to know the truth and I want to be free.
だから真理を知、自由にしたいんだ。
But how does that start? As we end off here.
でもどうやってそれが、その始まりがあるのって、どうやって始められるのって。
It's not dependent on others, you know? But it's starting with ourselves.
だから、他の人のせいだ。他の人の責任だじゃなくて、自分の責任でしょ
?2 Chronicles 7, 13 to 14. This is what God said.When I shut up the heaven and there's no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people,
it's going to happen, right? Not if, when.
第二歴第史の7章の13節から14節、こう書いてあるんでしょ、神様がおっしゃったことでしょ。私が天を閉ざして、雨が降らなくなったり、あるいは、私がバッタに命じてこの地をついくすさせたりして、私が私の民に対して疫病を送った時にはって。
まあ、もしなったらじゃなくて、時にはって書いてある。
It happens. God allows things to happen.
神様がいろんなことを許されてるんだ。この世に。私たちの生活にも。
In our lives, in the world. When these things happen, what?
こういうことが起こ、神様がこういうことを起こったときにどうすればいいの？じゃあ、第二、歴代史7の14。
Look at verse 14 in 2 Chronicles 7. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then...I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land.
私の名で呼ばれている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求めて、その悪の道から立ち返るなら、私は親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの血を癒す。
これはリバイバルでしょ。Fasting, praying, fellowshipping, crying out to God. That's what we saw here.
この断食とか祈りとか交わりとか呼び求めることとか。
You know, the reality is the life we live on earth is nothing. It's barely nothing compared to eternity, right?
これしか正直なことがない。私たちのこの地上にある人生、まあ、ここから見ると大きい大したことと思うけど、永遠と比べたら何もないじゃん。
There's an American missionary who went to Africa. His name was Charles T. Studd, C.T. Studd. He said, only one life. Well, this is his poem. He said, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last.
あの、アフリカに行った、使えた、この、使わされた、あの、アメリカの、宣教師がいたんでしょう。チャールズ・スタッドっていう、C.T. スタッドっていう人。あの、もう詩を書いてこれを言ったんでしょう。一つしかない人生。やがて過ぎ去る。キリストのためになされたことだけが残る。それはそうでしょう。
And so let's ask the Lord this week that we can continue to see and live in that big picture. だから今週も神様に祈ってね、その本当に全体像すべて見れますように、その中に歩めるようにって。
And if we need hearts of repentance, okay. But let's live for Him. で、悔い改めが必要だったら、じゃあ、しようよって。
でも、イエス様のために生きていきましょう。じゃあ、お祈りします。Let's pray.